おはようございます。聖書の朗読をさせていただきます。この礼拝プログラムでは、ペテロの手紙第一章の五節、一節から一章一節から五節となっておりますが、九節まで読ませていただきます。ペテロの手紙第一章一節。イエス・キリストの使徒パウロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち、父なる神の予知のままに、御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらは、あなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今見てはいないけれども、信じており、言葉に尽くせない、栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。今朝は、生田丘の上キリスト教会の礼拝にお招きをいただき、礼拝を共にできますことを感謝をいたします。一言神様の前にお祈りをさせていただいて、お話をさせていただきます。天の父なる神様、礼拝の第二部、御言葉の時間です。あなたが私たちに記者を通して与えてくださったこの手紙の一節ずつを読ませていただきます。あなたがどうか私たちにその意味を悟らせてくださることをお願いをいたします。この祈りを尊き主イエス・キリスト様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。新型コロナウイルスの世界的感染は、2020年、21年、そして23年では終わるということを、京都大学の山中先生がおっしゃってたんですが、 山中先生の予想とは外れて3年目に入っております。第6波で終わると思ったら変異株 BA5 が、そして昨日は感染者11万、その前が 10万、私たち5000とか4000とか全国の感染者が、ああよかったと思って、実は1ヶ月ちょっと前にですか、野村先生にお電話いただきまして、お招きをいただきました時に、あこれならいけるわと思ってましたら、そうじゃなくて続いている、本当に大変です。新型ウイルスのこの日本における感染、アジアにおける感染、そして世界における感染、大変なこの私たちにどうなっているんですかという不安を引き起こしました。もう一つはですね、私2020年の最初から最初の方に、自分たちが一体何のために生きているのかっていうことを考えさせられる時になったなということを覚えさせられました。最も重要なことはですね、私たちが死の現実をより鮮明に経験したということです。また自分たちは何を根拠にして生きているのかを考えさせられたことです。今朝はペテロの手紙第1章1節から9節を、試練の中における希望と題して、試練の中でキリスト者を支えるものは何かについて学びたいと思います。これを3つに分けて学びます。第1は1節から2節で、信仰生活の支えです。次は3節から5節で、救いと生ける望みです。最後は6節から9節で、救いの喜びです。もう一度申し上げます。1節から2節で、第一、信仰生活の支え。次は3節から5節で、救いと生ける望み。3番目、最後は6節から9節で、救いの喜びです。まず、この1節、2節の信仰生活の支えからいきたいと思います。この1節は何を言ってるか。これは、散って、散らばって、起立するということです。散って起立する。一節二節はご存知のように挨拶ですね。初めてのところに行って挨拶するのが非常に大変です。2008年以来2度目の御教会へ来て、なんて挨拶したらいいか、これ悩みました。さっきまで悩み、やっちゃえということで、先ほどのような挨拶になりました。本当に失礼なことをお許しいただきたいと思います。一節を読みます。一節、イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち、これが一節ですね。手紙の著者、記者は、使徒ペテロです。両親から与えられた名前はご存知のように、シモンでしたが、イエス様がヨハネの福音書、1章42節で、このシモンのことをケファと名付けました。そのギリシャ語がペテロですね。 これは岩を意味します。本当は岩っていうのはギリシャ語ではペトラなんですけど、男の人に女性名詞になっちゃうとまずいので、男性のペテロなんでしょうね。シモンの名がペテロに変えられたように、キリスト者は生ける石に作り変えられます。これは2章の4節から5節に記されています。使徒っていうのは何ですか？この一節の出てくる使徒、これは主イエスによって使命を受けて福音宣教に使わされたものです。執筆地はどこですか？2章の4節から5節見ますと、バビロンの教会ってなってんです。これヨハネの黙示録と同じようにですね、直接にですね、ローマって言えない場合にバビロンという言葉で言い換えているのです。ですから執筆地はローマなんです。ローマ、いつですか？64年です。64年、ペテロが捕らえはネロに捕らえられまして殉教しますね。64年、その前ですね、パウロの殉教はどこですか？いつですか？62年ですね。パウロの殉教から2年後に、皆さんクォバディスという映画あるいはストーリーでご存知の64年ですね。ですから2人とも殉教なんです。ですからこのペテロの手紙、パウロの殉教の62年から自分自身、彼自身の死を迎える64年の間ですね、ペテロはこの手紙を小アジアの5つの教会に送りました。それも教会と書かないで、散って起立して選ばれた人たちと書きました。この小アジアっていうのはどこですか？今ウクライナの穀物輸送のことで、いわゆる国連とともにロシア、ウクライナとともに斡旋しているトルコ、エルドアン大統領の国ですね。そこの地方に書いてますね。散った気流者って書いてありますね。散った気流者、散って気流しているって書いてあります。この散っている、散っている気流者のことをギリシャ語ではディアスポラって言います。で、これはもう英語であり日本語にもだいたいなってきてます。私が牧会しておいた横浜市でもインド系の方々がたくさん住んでいらっしゃる。で、ワールドカップのサッカー以来ですね、駅とかいろんなところにちゃんと英語の他にですね、中国、英語、中国語、韓国語が記されておりまして、世田谷区、東京都世田谷区に引っ越しましたけど、そこではもっとすごいですよね。もう役所でも何でも、外国、英語で、まあ仕方ないんですけど、まあその他の方で、応答してます。みんな、日本に来ている気流者の方、エクアドルの方々も、ウクライナの方々もお迎えしてらっしゃいますよね。アジアの方々もたくさん、みんな気流者です。ディアスポラはバビロン捕囚後に全世界に散ったユダヤ人のことです。ペテロはこの用語でキリスト者がというものが世では気流者、異邦人として生きていることを示しています。気流とは本来の居場所を離れて一時的に別の地に住むことです。異邦人キリスト者はその異邦人社会からも締め出されて、二重の意味で気流者の運命にあったことでしょう。現地の人もなぜユダヤ人の宗教などにどうしてユダヤ人の宗教に入るの、入っているの、迫害しすることもあったのではないかと思いました。救われた私たちの本来の所属はこの世ではありません。この世の命も生活も一時的です。けれどもこの世は今の私たちがいるべき場所です。私たちは放浪者ではなく飛留者です。一節も最後の 選ばれたものとは本来はイスラエルに当てられた言葉です、語ですが、キリスト者に適用されています。イスラエルの民の特権はキリスト教会、そしてキリスト者に適用されました。さあ、二節は何を言ってんですか？これは三位一体の神の働きのことを言ってますね。二節には、選ばれた人たちは、父なる神の予知のままにと、それから、御霊による性別によってと、イエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるようにとの三つの句が関連付けられていますね。その子から、選びの、そのことからですね、この選びの技は、三位一体の神によることがわかります。第一に、選びは神の予知によります。あらかじめ予定の予っていう字と知るっていう字です。予知。選ぶことは神の恵みの主権による行為です。予知と予定は区別されるべきことですが、ここでは予定の思想を含んでいると考えてよいと思います。これはローマの8の29ということと、いわゆる参照していただきたい。第二に、選びは御霊の性別によります。父なる神の救いの計画は、御霊、聖霊の技により、しかも性別することにより、私たちに現実化されています。三番目、選びの目的は、キリストへの従順と血の注ぎを受けることです。ですから、選びは、一つにはキリストへの服従のためであり、二つには血の注ぎを受けるためです。さあ、大きな任に参ります。三節から五節。救いと生ける望みです。まず、三節は何言ってますか？これ、生ける望みです。三節は、父なる神が私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを与えてくださったと述べます。三節の内容の第一は、父なる神に賛美が捧げられています。この賛美は、特に神の憐れみに向けられています。キリスト者である私たちに生ける望みを持つようにさせてくださった神、朽ちることもない資産を受け継ぐようにしてくださった神、そのためにキリスト者を最後まで守ってくださる神様に賛美が捧げられています。三節の第二の内容は、神の憐れみによる神聖です。神はご自分の大きな憐れみのゆえに私たちを新たに生まれさせたとあります。憐れみっていうのはヘブル語ではお母さんのお腹、母の胎を意味する語から出ており、母のような感情をも暗示しています。それは真実な変わることのない神様の忠実な愛です。人は神の憐れみによって新たに生まれさせられます。神聖とは、罪を許され、神と和解させられて、神との関係が一新されることです。三節の内容の第三は何でしょうか。これは生ける望みです。神聖の結果、人は生ける望みを持つようになります。イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによっては重要な句です。初歩としてのキリストの蘇りは、贖いの確かさを保証するだけでなく、キリスト者の蘇りを約束しています。第一コリントの15章の20節以下ですね。キリスト教信仰っていうのは皆さん根拠があるんです。何ですかその根拠は。キリストが私のために今から2000年前に十字架にかかってくださった。3日 墓に葬られて3日後に復活されたという歴史的エビデンスによるんで、エビデンス、皆さん、エビデンスが非常に重要ですよ。抽象的なイマジネーション、人間の想像力のから生み出したところのあのものではないということを、皆さん、主イエス・キリストの復活はエビデンス、その証人、証言が新約聖書でしょう。そのためにみんな殉教、殉教でしょう。生ける望みとは、死に勝利されたキリストによってもたらされた恵みである死の恐れを拭い去り、私たちを生かす望みです。4節は何言ってますか？これは大いなる資産を受け継ぐです。4節は生ける望みを詳しく述べ、資産を受け継ぐものとされたキリスト者の立場を述べます。4節では死というものと悪というものと時に対する勝利を歌います。朽ちることのないっていうのは死に対する勝利です。汚れることもないっていうのは悪に対する勝利です。消えていくこともないっていうのは、これは時に対する勝利です。私たちは跡取り息子としてこの上ない資産を受け継ぐものです。五節は何言ってますか？これ神の守りを言ってます。四節で私たちに無常無比の大資産が与えられると言ったペテロは、この資産を五節で終わりの時に表されるように用意されている救いと言い換えています。この世の終末、キリストの再臨をもって始まる新しい神の時に現れようとしている救いは、今は隠されている救いです。このキリストの贖いの御業によって、信者のために、信ずる者のために獲得された全く救い、永遠の命のことです。この救いは罪や死や神の怒りからの永遠の解放であり、キリストイエスによる救いです。これは第二テモテの2章の10節。この全く救いに入るために神の力によって私たちの信仰が守られるのです。守ってください。私たちは信仰によって救われ、私たちの信仰を通して守られるのです。さあ、大きな3に参ります。6節から9節、救いの喜びです。その第一は6節です。苦難を喜びに変える救いです。キリストの御業には歴史があります。実はこのすでに学んだ3節から5節は将来の側面ですね。復活、つまり終末の側面から救いを希望として説いてますね。生けるのその6節から9節は救いの現在の側面を述べています。で、読まなかったんですけど、まあ今日はいたしません、時間の関係で。10節から12節は何ですか？救いの過去の側面を述べております。ですから3節から5節は救いの終末、救いを終末の観点から希望として説いています。で、6節から9節は救いの現在の側面を描いているのです。6節読みます。あなた方は大いに喜んでいます。この6節のそういうわけでっていうのは3節から5節全体です。そういうわけでっていうのは、だいたい原因から結果、理由があるから結果というあり方です。神聖、希望、資産、神の力、信仰、完成される救いが大いなる喜びの根拠であるからです。次に、今しばらくの間とありますね。 キリスト者の地上における今の現実は何でしょうか？それは試練です。その試練は様々です。それと同時に神の子たる者は試練に遭い、悩み、悲しむこともあります。社会的なこの試練、様々な試練が一度に私たちのところに押し寄せてきた感じが今ではないんですか？そしてプラス個人の様々な課題があるわけでしょう。ですから世界の問題、世界的な感染のエピデミック、パンデミック、そのことによるところの様々なこと、礼拝で皆さんこのような形でマスクかけてくださって礼拝ができる、このことの英断をしてくださったこの御教会の責任のある方々に尊敬を抱くものです。私たちは感染をしない形でできるだけの3密を避けるだけど、まあ例外、まあ少しあれですけど、はい、というようなことで一生懸命礼拝、対面における礼拝を守ろうとしている。神様にみんなでお会いして、そして礼拝を捧げる。救いや喜びのあることは困難や試練がないことを意味するものではありません。主イエスは言います。義のために迫害されているものは幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのです。マタイ5の10、12。悲しまなければならないの、なければならないっていう言葉がありますね、この6節に。これはやむを得ず、まあギリシャ語ではエイデオンという言葉が使ってるんですが、やむを得ず、あるいは仕方なしにとか、いやいやながらです、普通は。ところがここでは必要ならばと訳すのが一番本当ではないかと思われます。必要ならば、この困難は神の御旨の中で許された必要があってのことです。やむを得ずは全てを善に導く神の御旨の中にあって必要なことを意味します。ですから6節は試練の多様性と不可避性、避けることができない、たくさん種類があると、多様性と不可避性を述べております。さあ7節は何を言ってるんですか？7節は苦難を栄光に変える救いです。7節は試練が有用であることの有用性、あるいは必要性が説かれています。試練は苦しいのですが、キリストの再臨の時には栄光に変えられます。苦難が来るのは神の御子によるのですが、キリストの再臨の時には栄光に変えられます。苦難が来るのは神の御子によるのですが、それによって信者の信仰告白が単に表面的なものではなく、真実なもの、純粋なものへと導かれます。この7節のこの試練というギリシャ語はドキミオンというギリシャ語が使われているんです。ところが6節の試練の方はギリシャ語ではペイラスモスという言葉、ペイラスモスという言葉が使われていて、だから7節の試練と6節の試練は違う方なんです。今ここで7節のドキミオンだけ言いますとですね、これどういう意味ですか？試験済みのとか、検証済みのとか、最善のものなどの意味があります。それは信仰の純粋性を語っております。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生まれます。忍耐を働かせなさい。成熟した完全なものとなります。試練に耐える人は命の冠を受けるからですと、ヤコブはヤコブの一章の2節から4節12節で言いました。火のような試練は信仰の純粋性を生み出します。しかも信仰は滅びることなくこの栄光に至ります。 信仰の純粋性が到達するゴールは称賛と栄光と誉れです。神は私たちの信仰と節操を称賛してくださり、そして栄光を与え、そして再臨の時にキリストは審判者としてまた報いを与えるもの、褒賞者として来られます。さあ、八節九節は何言ってますか？キリストへの愛に至らせる救いです。八節九節を読みます。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。キリスト者のキリストへの愛と信仰およびそれに伴う大きな喜びはキリストによって与えられた救いのゆえです。ここで著者は自らの経験と読者のそれとを比較しています。ペテロは肉のイエスを見ていただけでなく、ことに復活の主と対話で三度、シモンペテロ、私を愛しますかと尋ねられました。これヨハネの福音書の21章の15から17節ですね。これに対してこの手紙の受け取りに、この5つの地方に住んでいらっしゃるそれぞれの教会の方々は肉のイエスを見てはいません。ペテロは対面です。それに対してこの方たちはペテロの宣教によって信仰に入った方々ですね。肉のイエス様を見てはいません。しかし愛においては変わりがないのです。キリストへの愛は肉のイエスを見たか否かには関係がないのです。復活のイエスが40日40日地上に滞在されたのは弟子たちが生けるキリストを信じるようになるためでした。イエスが見えなくても、肉眼では見えなくても共におられることを弟子たちに体験させる必要がありました。見える信仰から見えないイエスへの信仰です。ペテロのこの八節のあなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っていますという声を耳にして私たちも感銘させられます。私たちも肉のイエス様を見ていません。あの復活の主イエスがトマスに言われた言葉、トマスよ、あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人は幸いです。ヨハネ20、29、あの声がこだましてきます。事実、主イエス・キリストを自分の主として受け入れ、信仰を告白することができた時の不思議な感激。感激も人によって違いますから、何々でなければならないんじゃなくて、静かな感激と、それから、ものすごく感激して、いろいろな形で表すことができる人、人によって違う。のです。時空を超えて、時間と空間を超えて別世界が開かれた感動を思い出しますね。信仰はですから、ヘブルの11の1では、ヘブル人への記者は、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと言いました。信仰はイエスと共なる世界です。あの迫害者サウロ、ガマリエル教師のあの一番弟子、ユダヤ教を背負って立つ次の後継者、 あのサウロがダマスコの途上で、サウロ、サウロ、なんで私を迫害するんですか。その時サウルの目から鱗が落ちた体験をするわけですね。アナニアに導かれてですね。八節の信じていることと愛しているは、ギリシャ語は現在形動詞が使われております。これは継続的、英語でいう現在進行形が使われております。継続的な経験を意味しています。この喜びがどこにあるかについて、9節。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからですと言います。ペテロはキリスト者の希望を神学的な真理としてだけではなく、彼自身の人生を変えた出来事として知っていました。彼はイエスが勝利したことによって、神が全てのことを新しくするということに気がつきました。この神の働きは、イエスを信じる全ての人に約束されています。私たちの永遠に続く新しい人生は、イエスの復活によって完全に保証されています。これほど確実なものはありません。私たちの希望は、キリストの復活に基づいています。希望という土台があれば、私たちは楽しく人生を送ることができます。どんな困難な中にあっても、安定した根拠、下には永遠の腕があって、私たちを支えてくださる。その希望は現在の困難に立ち向かう助けになります。あらゆる悲しみや圧力に押しつぶされそうになっても、神は私たちを守ると約束しておられます。今私たちは主と共に生きる中で、神の御心のために、他の人々の幸福のために、日々心を込めて働き、天国の喜びを希望を持って待ち望もうではありませんか。お祈りします。主よ、あなたは私たちの愛してくださり、罪人の私たちのためにこの世に御子がおいでくださり、贖いを成し遂げてくださり、罪の許し、そして神の子とせられ、永遠の命を与え、そして生ける望みを与えてくださったことを感謝します。この希望を私たちの周りの方々にお伝えする証人とさせてください。この小さき祈りを主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。